FM 広報藤沢、今回はライブ119映像通報システムの実証研究についてお話を伺います。消防局警防課渋谷明さんに伺います。渋谷さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
早速なんですが、このライブ119映像通報システムの実証研究が10月から始まったということで聞いていますが、ライブ119映像通報システムとはどのようなものなのでしょうか、教えてください。
はい、119番通報の現場と消防の通信指令室で映像を使用したコミュニケーションができるシステムです。事前登録やアプリのダウンロードは不要です。スマートフォンのカメラ機能で撮影した映像が通信指令室のライブ119映像通報システムの専用端末で見ることができ、消防車、救急車を必要としている方の状況や災害の状況を詳細に確認することができるようになります。
従来のように電話で119番通報をする場合と、このシステムでは何が大きく異なるのでしょうか。
消防の通信指令室で現場の状況を詳細に直接確認することができます。なので瞬時に正確な情報を得ることが可能となります。また従来の119番では、藤沢市の地理に詳しくない方からの119番通報の場合、現場を特定するのに時間を要してしまう場合があります。本システムを利用して現場付近の映像を私たち通信指令員が確認することで、現場の特定に役立てることができます。
確かに、こう周辺の地理をよくわからないと、今自分がいる場所、起きている場所のことを説明するにも時間を要してしまいそうですが、そのあたりも映像を通して場所も伝えることができるわけですね。さて、この実証研究では実際にどういった状況でこのシステムを利用するケースが想定されますか。
はい、救急の現場では傷病者の状態が確認困難な場合、私たち通信指令員が映像を確認することで、より有効的な応急手当の仕方を説明することができます。また、通報している方のスマートフォンに動画などのファイルを送り、画面に表示させる機能もありますので、心肺蘇生法の説明動画などを送り、適切な対処法を説明することもできます。他にも火災や救助などの現場で、助けを求めている人がどこにいるのか、火はどこから出ているのか、活動に危険なものはないかなどの情報を出動中の部隊に即時に送ることができます。
映像を通してこれまで以上により鮮明にリアルに物事を把握することができるようになるわけですね。とは言いましても、そういった状況に置かれたとき、いざ119番に電話しよう、通報しようとする際はどうしても慌ててしまうことがあるかもしれません。市民の皆さんがこのシステムを利用する際はどのようにしたらいいのでしょうか、教えてください。
はい、このシステムはお使いの携帯電話がスマートフォンであることがあります。システムの利用方法はその都度私たち通信指令員が説明いたしますが、まずはじめに119番通報をスピーカーで通話できるように切り替えます。通信指令室からお使いのスマートフォン宛にライブ119に接続できる専用の URL が記載されたショートメッセージを送信します。その URL にアクセスしていただき、撮影に関しての注意事項に同意していただくと撮影が開始されるようになります。操作方法に戸惑ってしまったり、操作方法がわからなかった場合は通常の119番対応を行いますのでご安心ください。
では、そういった時も慌てずに、司令員の方の指示に従って利用したらいいということですね。教えていただきました。さあ、そしてこのシステムを利用する場合に何か私たちが注意した方がいい点もあれば教えていただけますか。
いくつか注意する点はありますが、撮影する際は傷病者または周囲のプライバシーに配慮していただき、盗撮行為と間違われないよう撮影していただくこと、撮影していただいた映像は今後の資料として録画保存する可能性があること、 またスマートフォンの設定やソフトウェアのバージョンによっては利用できないこともあります。また映像にかかる通信料が通報者の負担となりますのでご了承ください。
そうした点に注意しながらこのシステムを利用していけたらと思いますが、さあここで改めていざというような場面に遭遇した際、119番の通報の仕方、かけ方についても確認させていただけますか。
はい、皆様の正しい119番通報が迅速的確な消防救急救助活動につながります。落ち着いて安全な場所から通報してください。まずはじめに、火事ですか、救急車の要請ですかと質問いたします。どちらかお答えください。怪我をしました、交通事故です、煙が出ていますなど要請内容を言っていただいても構いません。次に消防車、救急車を向かわせる場所をお聞きいたします。慌ててしまうと自宅の住所でも言えなくなってしまうことがあります。落ち着いて住所を確認してから119番通報をお願いします。携帯電話からの通報も同様に住所を調べてから通報していただけるとスムーズに消防車、救急車を向かわせることができます。また屋外で住所がわからない場合は、通報している場所の近くにある大きな目標となるものや一軒家のお宅の住所、表札をお伝えください。その後は消防車、救急車の要請内容を確認しますので落ち着いてお答えください。
このような場面でも慌てずに落ち着いて今ある自分のこの周辺の環境、状況をお伝えすることが助けるところにつながるということなんですね。さあお話を伺ってまいりました。最後になりますが、ラジオをお聞きの市民の皆さんへメッセージをいただけますか。
はい、ライブ119は事前登録やアプリのダウンロードは不要です。より効果の高い救命処置や通報される方の負担軽減につながればいいと思いますので、多くの方に利用していただきたいと思います。また藤沢市消防局では公式 YouTube や公式 Twitter を使用し、皆様へ火災予防や救急に関するお知らせ、消防局の取り組み、イベントなどの情報を配信しております。そちらも合わせてご利用ください。
FM 広報藤沢、本日はライブ119映像通報システムの実証研究についてお話を伺いました。警防課渋谷さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。